主は今招いて言われます。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開けておいた。誰もこれを閉じることはできない。あなたは力の弱いものであるが、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。正英29番、天の御民も声を出さずに賛美をいたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。見よ、私はあなたの前に門を開けておいた。誰もこれを閉じることはできない。あなたは力の弱いものであるが、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。と愛する天のお父様、皆をがめて感謝を呈します。今日もこのようにして私たちを礼拝に招いてくださり感謝をいたします。そして私たちのために流してくださいましたイエス・キリストの十字架の血を感謝いたします。このように御前に出て礼拝を捧げております。どうぞ私たちが捧げるこの礼拝があなたに受け入れられるものでありますように、私たちの捧げる祈り賛美があなたに喜ばれるものでありますように、そして御言葉を聞きます。どうぞ川原の牧師を通して語られる御言葉を私たちが受け入れることができますように、導きを与えてください。語られます川原崎先生を豊かに満たしてくださって、本当に神様からのメッセージを直接語ってくださいますように、また立てられております奉仕者お一人お一人に伴ってくださって、その与えられた奉仕を全うすることができますように導いてください。時を同じくして捧げられております全世界で捧げられている礼拝にもあなたが伴ってくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の購読詩編は詩編96編、旧約聖書の917ページでございます。司会者が一節を読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みくださり、その後司会者と皆さんで交互にお読みいたします。最後の13節は司会者と皆さんでご一緒にお読みいたします。詩編96編。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。
主に歌い、その名を称え、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。
国々に主の栄光を、すべての民にその奇跡技を語り伝えよ。
まことに主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝り恐れ敬われる方。
諸々の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られた。
威厳と輝きは主の前にあり、力と誉れはその聖所にある。
諸々の民の一族よ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。
皆の栄光を主に帰せよ。備え物を携えて主の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。
国々に告げ知らせよ、主は王となられた。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。主は諸々の民を公平に裁かれると。
天は喜べ、地は喜べ踊れ、海とそこに満ちるものはとどろけ。
野とそこにあるものも皆喜び勇め、森のすべての木々も喜び歌え。
主の前に主は来られる。地を裁くために主は来られる。主は義によって世界を、まことをもって諸々の民を裁かれる。それでは皆さんでお祈りをいたします。最初に松岡咲さんにお祈りをしていただきまして、続いて一緒にお祈りいたしましょう。
新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。主に歌い、その名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。愛する天皇お父様、今日も新しい朝、こうして私たち一人一人を生かしてくださり、招いてくださり、あなたの前にへりくだる者として立たされていることを感謝いたします。一人一人立場や境遇が違えど、兄弟姉妹になってあなたに寄りすがり日々歩んでいます。そんな中で日常生活をしていると、自分自身の出来事がいいことばかりだと、あなたに感謝をすることを忘れ、ただ悪い出来事が続くと、あなたにどうしてですかと祈り求め、私たちはいつも変わらない愛を注いでもらっている中ですけれども、自分自身のバロメーターによりあなたに向き合えない時があります。ですがいつも変わらない愛を注いでくださり、その中で包んでくださり、神様ありがとうございます。たくさんの恵みの中で生かされていますけれども、私たちの口から出る言葉は不平や不満ばかり、 そんなことを数えるのではなく、あなたの恵みを一つ一つ数えるものとならしてください。この心を清め、沈めて、あなたのために、あなたの平和の道具として用いてくださいますように、あなたが支えていてください。また本日は神学校デーです。今神学校で学んでいる学生一人一人のうちに、あなたが尊く豊かに臨んでくださいますように、そしてこれからの献身者が現れますように、あなたが用いてくださいますから、どうぞこれからの働き、そしてそこに働かれている先生方一人一人のうちに、あなたが豊かに臨んでくださいますように、そして大胆にあなたの御言葉を語るものとして立たせてください。私たちも続けて祈っていきたいと思います。また今日与えられる御言葉があります。川原崎先生を通してあなたが語ってくださいますけれども、どうぞ聞く私たちの心も耳も目も清めてください。素直に受け止めることができますように、語られます先生のうちに、どうぞあなたが道理を聞くだとして御油を注いでください。奉仕をされている一人一人のうちに、御霊の一致を持って最後まで止め感謝しつつできますように守っていてください。生活をしていると悲しいニュースが飛び交う毎日です。幼い命が多く奪われたり、また感染症のため、病のため、さまざまな理由で今心を痛まれている方、病んでおられる方、さまざまなところかもしれませんが、どうか今日も一日あなたの見守りの中で安心して過ごせますように、慰め、癒し、平安を与えてください。また今日どうしても共に集えない兄弟姉妹もいます。時間や場所は違えど、あなたの前にへりくだるものとして立っております。どうぞその一人一人にもあなたの同じ恵みをお与えください。そして今日与えられる御言葉を通し、私たちも新たなスタートを切り、キリストの香りを放つものとしてそれぞれの場で用いてくださいますように、何よりも心と体の健康を守ってください。すべてを御手に委ねます。一人一人の心の祈りとともに、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。今週の聖書は2箇所ございます。最初は旧約聖書ヨシア記6章1節から27節、旧約聖書の331ページ、そして新約聖書ヘブライ人の信徒への手紙11章30節、新約聖書の406ページでございます。
ヨシア記6章1節、エリコはイスラエルの人々を前にして城門を固く閉ざし、誰も出入りする者がいなかった。主はヨシアに言われた。見ていなさい、私はエリコとその王、力ある勇士たちをあなたの手に渡す。戦士たちよ、 あなた方は皆町を一周しなさい。町を一巡一巡りすること、これを6日間行いなさい。7人の祭司たちは7本の羊の角笛を持ち箱の前を進みなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。祭司たちが羊の角笛を吹き鳴らし、その音を聞いたとき、兵は皆時の声を上げなさい。すると町の城門は崩れ落ち、兵は各自の持ち場から突入することができる。ヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び、あなた方は契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちは7本の羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みなさいと命じた。また兵に向かって進め、あの町を一巡りせよ。武装した者は主の箱の前を進めと告げた。ヨシアが兵に告げると、7人の祭司たちは7本の羊の角笛を持ち、主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後を進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの前を進み、しんがりが箱の後ろを進んだ。兵はひたすら歩き、角笛が吹き鳴らされていた。だがヨシアは兵にこう命じていた。時の声を上げてはならない。声を聞かれてもならない。口から言葉を発してはならない。私が時の声を上げようと命じたその時、あなた方は時の声を上げるのだ。彼はこうして主の箱を担いで町を回らせ、一周させた後陣営に戻って夜を過ごした。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちは7本の羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みながら角笛を吹き鳴らした。武装した者たちがその前を進み、しんがりが主の箱の後ろを進んだ。兵はひたすら歩き、角笛が吹き鳴らされていた。こうして2日目も町を一周し、陣営に戻った。彼らは6日間これを繰り返した。7日目には朝早く夜明けとともに起き、定めに従って町を7周した。この日だけ町を7周したのである。そして7周目、祭司たちが角笛を吹き鳴らしたとき、ヨシアは兵に言った。時の声を上げよ。主はあなた方にこの町を与えられた。この町とその中にあるすべてのものを滅ぼし尽くし、主への捧げ物とせよ。ただし遊女ラハブと彼女の家にいるすべてのものは生かしておきなさい。彼女は私たちが使わした使者をかくまってくれたからである。くれぐれも言っておくが、滅ぼし尽くすべき捧げ物に手を出してはならない。あなた方が滅ぼし尽くしたはずの捧げ物に手を出すとき、イスラエルの宿営もまた滅ぼし尽くされるものとなり、災いがもたらされるだろう。ただし銀と金、そして聖堂と鉄の器はすべて主への聖なる捧げ物であるから、主の宝物庫に納めよ。兵は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。兵は角笛の音を聞き、時の声を上げた。すると城壁は崩れ落ち、兵は各自の持ち場から町に突入し、町を占領した。彼らは町の中にあるすべてのものを滅ぼし尽くした。男も女も若者も老人も、また牛、羊、ロバに至るまで剣にかけた。ヨシアはこの地を探った二人の石膏に対し、あの遊女の家に行き、あなた方が誓った通り、彼女と彼女に連なるすべてのものをそこから連れ出しなさいと命じた。石膏の若者たちは町に入り、ラハブとその父、母、兄弟及び彼女に連なるすべてのものを連れ出し、また彼女のすべての子孫のものを連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。こうして町とその中にあるすべてのものは火で焼き払われた。ただし銀と金、聖堂と鉄の器は主の家の宝物庫に納められた。また遊女ラハブと彼女の家族、彼女に連なるすべての者たちはヨシアが生かしておいたので、イスラエルの中に住み着き、今日に立っている。彼女はヨシアがエリコを偵察に使わした使者をかくまってくれたからである。この時ヨシアは誓った。この町エリコを再建しようとする者は主の前に呪われよ。その基礎を据える者もは長所を失い、その門を建てる者は末子を失う。 主がヨシアと共におられたので彼の名声は全地に及んだ。ヘブライ人への手紙11章30節。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回ると崩れ落ちました。
それでは一信条をもって信仰告白をいたします。一信条は賛美歌93-4-1一信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に死なれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い人にて生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて信仰による勝利と題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。決して変わることのないご愛を注ぎ続けておってくださる主なる神様、この朝も礼拝の民としてご一緒に礼拝に招かれておりますことを心から感謝をいたします。ここに至るまで十字架に死んで復活され、今も変わることなく生きておられる主が、私たち一人一人のとその教会の群れとともに歩んでおってくださいますことを改めて感謝をいたします。これからも同じようにその導きの広さと深さを持って伴ってくださいますことを信じ、ありがとうございます。ですから主よ、周囲の状況によって不安になったり恐れを抱くのではなく、信仰によって歩むことができますように、問題にではなくあなたに目を向けることができますように、そして何をするにもあなたに祈り、一度祈った後はその答えを見てに委ねることができますように、体や心の弱さを覚えるときに神の愛とキリストの忍耐へと心を向けさせてください。御言葉による励ましと導きと癒しと支えを与えてください。世界秩序の混乱と暴力、破壊活動のが横行します。命と健康を脅かす感染症が続きます。こうした連続する出来事に翻弄されているような現状でございます。また、偽りの偽キリストの洗脳工作による被害の甚大さに驚愕する次第です。主の回復と癒しと平安と平和を祈ります。主よ、福音の働き人が多くなれば収穫は多くなります。働き人が多くなれば色づいている収穫を待っている福音の畑の全貌が見えてきます。手を組まないとはいられません。私たち一人一人が神の国の働き手になれますように、この時も応答するときとさせてください。
切に祈ります。感謝とともにこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
伝道者を養成する関西聖書神学校の初代校長の沢村五郎先生がたびたびおっしゃった言葉です。まあ、名言と言ってもいいのかもしれません。聖書は恩寵が先行しております。信仰が後続している。その中で神の働きが貫かれています。後の神学校の指導者がですね、恩寵先行信仰後続の論理、なんか難しいことそういうまとめて言ってましたが、聖書全体を見るとそうだなと思う。
救いのご計画もその御業も全く主なる神様がご計画され、ことを運ばれなされた。そこにはいつもですね、私たち人の側から、一人一人の側からの信仰の応答と従順が求められています。長い箇所を読みましたが、前回の五章に引き続いて今日六章全部読みました。義明というのは信仰の戦い、今日に至る私たちにとっても信仰の戦いについて語る書であります。約束の地カナンに入国した神の民たちの最初の戦いはエリコの町でした。今日登場するところです。このエリコの町というのは古い町でして、町全体が城壁で囲まれている最古の町だと言われています。この町にのところに来た神の民たちは40年の間荒れ野で過ごした彼らです。そんな彼らがですね、このエリコの町、いわゆる城壁を攻略するのは至難の業でした。この戦いはヨシア自身と神の民が自力で、よし、この城壁を崩して私たちが勝ち取るのだ、頑張りでやったんじゃないです。どこまでも主なる神様の恵みが先行しています。ヨシアとその民たちはその神様の恵みに捉えられて、いやもういっぱいになって、何の恵みかといって主が共におられるというその恵みです。それがあふれるような形で今日の技が、見る技が進められました。このエリコを前にしてヨシアに対して先立って1000回開けましたが、1000回は短い箇所だったんです。5章の13節から15節先立ってこの戦いをされる主の軍勢の長が望まれて、ヨシアよ、そこから靴を脱いで、靴を脱ぎなさい、それをひれ伏しているヨシア、何を教えられたんですか。これからの信仰の戦いの長は私なんだということをおっしゃった。私なんだよ。それをこの5章の13節から15節で明らかにされました。これはヨシアにとって祈りの時だった。ああ、神様そうおっしゃる、私はそれに対して靴を脱いであなたに任せます。言葉を返せば、主なる神様は手の内を全部見せなさった時なの。今日の私たちもある意味では祈りの中で神様の手の内を見せていただくのが祈りなんです。まあ、そこではもう祈りの格闘があると思いますね。まあ、それはともかくとしまして、その主がですよ、今日言いました6章の2節ご覧ください。何とおっしゃったか。2節に、主はヨシアに言われた。見ていなさい。私はエリコとその王、力ある勇士たちをあなたの手に渡すとおっしゃった。これ官僚系なんです。他の日本語訳見ると、渡してるっていう翻訳してる聖書訳がありました。まだ渡されてないんですよ。ヨシアとか神のため。でももう神様が渡してるとおっしゃった。ああ、ひょっとしたらあんな、もうすぐ堅固な町だったもんですから、城壁でしたので、もう敗北するんじゃないだろうか、負けるんじゃないだろうか、もう不安でいっぱいであったろうとも想像できます。 恐れを抱いていた民たちじゃなかっただろうか。しかし主の目にはもう陥落してるんです。ヨシアの手に渡した、渡す、渡したと宣言していらっしゃる。この約束はヨシア記を全巻貫いています。一章の二節を見てください。もうすでにおっしゃっていらっしゃる、聖書をお持ちの方は一章の二節ではっきりそれをおっしゃっていらっしゃる。読みますと、一章の二節、私のしもべモーセは死んだ、さあ今あなたとこの民は皆立ち上がり、このヨルダン川を渡りなさい。その先には私がこの民イスラエルの人々に与える地がある。もう与える地があるよ、与えているよとおっしゃる。そして今日6章に戻っていただきたいんですが、この戦いにおいて神様は奇妙なことをなさったなと思うんです。
そうですね、6節から9節あたりのところをかいつまんで申し上げますと、このエリコの町はみんなぐるぐるぐるぐる回ってる。まずその回るときには武装した者たちが先頭行きなさいって言ってらっしゃいますね。そしてその後死人の祭司たちが七本のお羊の角笛を持って主の箱の前を進みなさいって言ってらっしゃる。そして角笛を吹き鳴らしなさい。その後主の箱を担ぐ祭司たちが進んだ。兵士、角笛を持った祭司、主の箱を担ぐ祭司、そしてそのしんがりにまた武装した者たちが続いた。
主が進んでいかれたことです。
そして14節ぐらいまでこう見ますと繰り返されているんですが、民がエリコの城壁を一日ほど一周回って、
一言も言葉シーッと黙って
た。ラパパパパーッと吹き鳴らされた。
それが6日間続いたと14節にありますね。彼らは6日間これを繰り返した。ここでもここまで導かれた主が伴ってくださっている。イエス様の箱を中心に動いている。このエリコの城壁に対する、エリコの町に対する戦いも主が戦ってくださるということを言い表している。
そして7日目に15節16節見てください。今度は7週回って一気に、もう一度読みましょうかね。15節、7日目には朝早く夜明けとともに起き、定めに従って町を七周した。この日だけは町を七周したのである。そして七周目、祭司たちが角笛を吹き鳴らしたとき、ヨシアは兵に言った。時の声を上げよ、主はあなた方にこの町を与えられた。この時はうわーっと時の声を、まあ、どんな声だったか、ね、分かりませんが上げようというんです。まあ、その後に書いてあること、本当に丁寧に言いたいところですが、その占領するとき、あなたが張っていけ。ただし、あの、ラハブとその家族と一族だけは、主の民をこのように守って支えたので、神のために加えられたこと、しかし、異教のカナンの民に対しては、神の民を彼らは惑わすし、信仰を失わせるし、滅ぼそうとするものですから、立つように、義なる神様はそれを命じなさった。それは神の民が清く保たれるためでもありました。まあそこまでしときます。そこは
この戦い、歴史の中でも異様な戦いなんです。普通戦闘行為でやるようなことじゃない。まあ一般的な言い方をすると宗教的なやり方です。戦いは主がされる。主が言われる通りにした。主の前に礼拝をしながら戦っているんです。見てください。この今日の箇所、主、主、主が全部主語です。主、主、主と。私たちの信仰の歩みにおいて、一週間の始まりはこの礼拝から始まります。それぞれ皆様が
この礼拝はまた使わされていかれる。この礼拝、主を礼拝しています。で、時々ね、私自身もそうですが、もうこの礼拝に出席する前から、私たちは誰を意識しているだろうか。主の前、
どうもね、牧師の方にも、
ここに座りますと皆さんが見えるんです。
あ、今日は誰が来てるかな。
あ、それ無視したらあかんと思いますよ。あ、どなたが来てらっしゃる、あの方はどうなんだ、やっぱり思いながら説教台に立つ時ありますが、でも私は牧師自身が説教者として、まあ、宣教者として立たされていますが、主を礼拝しているか、主の前に出ているか。私一時神戸中央教会派遣されて最初の頃、回収席に座ったことある。どうしても最初ですが、皆さん意識しすぎた。あ、これはダメだなと思って、ここに立った時見たらいいと思った。まあ一時だけでしたけども、回収の皆さんいかがですか。今私は主を礼拝して、この主とともにここから使わされて、もう今日もそうですが、信仰の歩みの中で、信仰の戦いの中を歩むんですね。どうも私たちの中に主が見え隠れしていることないだろうかと思う時あります。私たちの信仰の歩みのいかなる時も、我らは主の御前に、主の方を仰いでいる、主とともに信仰の戦いの中を歩み続ける我らは礼拝者なんです。この吉明の六章はそのことを今日の今の私たちに語りかけています。
さて、このことに対して
恵みが先行する、信仰が後に続くと最初に申しましたが、このことをヨシアと民たちは何によってしました。最後に読みましたヘブライ人への手紙11章の30節、見事に一句で信仰によってたんでしょ。今日のこの週報の一番上に書いてますが、信仰によってエリコの城壁は人々が周りを 7日間回ると崩れ落ちました。信仰によって。ヨシア記の6章をもう一度見てください。そのことは具体的に書いてある。もう一度繰り返しますが、2節は主が渡した、渡すと言われた。主の御言葉がこう語られた。御言葉の約束があったの。
それに対して読んでいきますと、死なさい死なさい死なさいという言葉が繰り返されています。
まあ、二節見ておきましょう。主はヨシアに言われた。見ていなさい。三節だって一周しなさい。四節だって進みなさい。鳴らしなさい。声を上げなさい。しなさいしなさい。そうすると、五節の終わりですが、兵は各自の持ち場から突入することができるとおっしゃった。そして14節。最後に、彼らは6日間これを繰り返した。
そのようにしたんです。しなさい。できますよ。そのようにした。
そういう主の御言葉に対する信仰によって応答してるんです。私たちは信仰によってというときに、信仰によって約束の御言葉を掴んでいくんです。
何でも信仰によって、でも御言葉関係ありませんじゃなくて、
信仰によって御言葉を掴んでいく。だから皆さん聖書読むんですよ。御言葉に聞く。御言葉の約束に立って、主の前にひれ伏し、従っていく。これが信仰の戦い。
私はこの教会に使わされたとき、一度だけ申し上げたんですが、どうぞあんまりこういうことは言わない方がいいのかもしれないと思いながら、あえて言わせてください。一度だけ私、この吉明の六章の通りしたことがある。私のことを単細胞牧師とすると言われました。一つの大きな250坪の土地が導かれて、新しい教会をと、まあ、ちょっとずつ申し入れのところも若干私ありましたけれども、
土地を買ったはいいが建物が建てられないという年だった。なんて愚かな牧師かなと思って、今だったらそんなもっと計算すると思うんですが、いろいろ手立てをしました中で、もう私なすすべもなかったから、その土地を毎日回りましたよ。何してるんだろうとみんな思ったようです。ラッパは吹かなかったんですが、シュヨーって言ったんです。小高い丘の上で、まあ元気になったなと自分で思うんですが、でもこう祈りました。主よ、このままではあなたの皆を汚しますって言った。あなたの技はすみません、こんな愚かなもの許してください。でもあなたが、7日目、本当に7回回ったんです。ちょっとしんどかったですよ。そしてどうぞ主よ、正直言いますと何にも起こりませんでした。その時に主のお言葉がぐーっとね、よくお言葉が与えられるとか導かれると言いますけれども、穏やかに信頼しているならば力を得るよ、待ち望めよ、叫べよ、聞けよ。これはイザヤ書の、前にも開きましたが、30章の15節から21節の言葉が、穏やかに信頼して、そうですね、主よ、だから叫んだらいいんだよって言われた。待ち望みなさい。しかし私に聞けとあこに書いてある。ああ、そうだな。2年後ですが、本当に不思議な、何もしなかった。いろいろ考えたり、配慮したりしましたけれども、不思議とそこに建物を建てることを許された。まあ、この話はもう詳しくする必要はありません。私にとってこの吉明の私個人にとっては吉明の六章というのは本当に愚かと言われるかもしれませんが、その通りさせてもらった。方法はいろいろあると思いますが、ああ主は生きておられる、主は生きていらっしゃる、身をもって憐れみのように知らせていただきました。愛する皆さん、信仰によってです。御言葉が必ずそこに約束が伴って、お心なかったらそうとなりません。でもお心通りしてくださったな。私たち一人一人の個人の生活においても、教会の歩みにおいても、このようにして今も変わらず信仰の勝利へと主が導かれます。お祈りいたしましょう。主の真実は尽きることがありません。今主の御前におります。主を仰いでおります。主と共に私たち一人一人と群れと信仰の戦いの中を歩んでおります。主の御言葉の約束の確かさは、もうすでに十字架と復活を通して成し遂げられました。その救いに預かって、いかなる時にも日々に約束の御言葉をいただき従ってまいります。主の勝利を信じつつ、お一人お一人の祈りに心を合わせつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今その場所を主の御前に心を注ぎ出してお祈りくださいませ。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。一週遅れになりましたけれども、今日は10月に誕生日をお迎えなられた方の祝福のお祈りの時、御言葉を読んで祈りの時を持ちます。10月に誕生を迎えられます方、恐れますがお立ちくださいませ。遠慮なさらないで、お子の様の中にいらっしゃったら、はい、3階の方から2階の方は見えないかもしれませんが、酒井純子姉妹です。7日が誕生日でいらっしゃいますね。
おめでとうございます。そして2階にいらっしゃるのが
松岡咲希姉妹、18日ですね。
はい、あ、ごめんなさい、
高橋和明兄弟、今日音響の係を、3階にいらっしゃいます音響の係をしてくださいますが、高橋兄弟、
19日ですね、はい、おめでとうございます。
酒井純子さん、それから高橋和明さん、
松岡咲さんが10月誕生者、おめでとうございます。
主が祝福されますように。
どうぞお座りください。
週歩の礼拝順序にも書かせていただきましたが、
御言葉をお読みいたします。
先々回礼拝で取り上げた箇所でもありますが、ヨハネによる福音書15章16節、
あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって願うなら、父が何でも与えてくださるようにと、私があなた方を任命したのである。ヨハネによる福音書15章16節です。
お祈りをいたします。愛を注ぎ続けておってくださる主よ、その主の愛にとどまるものを友と呼んでくださり、主イエス様の十字架の贖いの上に主のものとしておってくださいます。そのようにして私たち一人一人を召し選んでくださり、豊かな血血の生涯を歩むために使わせてくださいます。どうぞ続けて、選ばれた人生ですから、主の御心にかなった信仰の歩みを選び続けてまいります。お一人お一人を支え伴ってお導きください。それぞれのご家庭での教会での交わりを祝福し、恵みあふれる信仰者として、一足一足歩み続けさせてください。その霊と心と体とをお守りくださいますように。
感謝に合わせてこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
どうぞ祝福がありますようにお祈りしております。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌515番、君の賜物と。声を出さずに心の内で賛美をいたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなたの恵みが私たちの人生を先行してくださると、愛する天の父なる神様、心いっぱい感謝を捧げます。信仰によってエリコの城壁が崩れ去ったように、神様、今日もう一度私たちが人生における戦いの時に何が大切であるのかを教えていただきありがとうございます。自分の人生の中の戦いは自分が戦わなければならないと思い疲れ果てる時があったかもしれませんが、すべてあなたのご計画の中にあり、あなたの戦いであることをもう一度覚えるときに、なんと安心することでしょうか。私たちはただあなたを信じ、信仰によって1日目、2日目、3日目と城壁の周りを歩くように、今その戦いの中にある私たち一人一人はただ信じて歩む時だと教えていただきました。最後には時の声を上げ、エリコの城壁が崩れ、この戦いに勝利することが分かっていますから、どうぞ今私たちが何日目かの時を歩んでいるのでありましたならば、どうぞ信仰を失わず、あなたを見上げ、あなたを信じ、この人生の計画を立ててくださっている主を覚えて、戦いの中を歩ましてください。そして主よ、最後に勝利をつかむことを信じ、この週も主とともに喜んで歩む一週間とさせてください。御言葉を感謝します。今から捧げます献金はあなたからお預かりしたものの中から、心からのものをお捧げいたします。あなたのどうぞ宮座のためにお持ちください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
お座りください。総額のうちに献金いたします。正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原田牧師に祝祷していただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。